そうだよね。
アウトレットショップザムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心にバッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21、東京モール1階ザムーン、あなたのおしゃれが変わるかも。フォーマルアウトレットショップザムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心にバッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21、東京モール1階ザムーン、月の看板が目印です。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店当店校のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。 Rainbow。
皆様こんばんは。ナイスクスライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと豊洲から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はグッチーと
エリーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのほのぼの始まっちゃったんですけど、
はい、
外やばくないですか？
外今は小康状態って感じですけどね、うんうん、はい、あいにくの天気の中スタートしております。
いやなんか台風で秋めいてきたって言ったら聞くはいいですけどね、
はい、
まあ、うん、秋ということで、
はい、
一応ちょっと今日はネタ持ってきました。
はい、何でしょう。
はい、いろいろあるんですけど、はい、やっぱ食欲かなっていうのが僕は思ってて、うん、
はい、
でまあ、今日は美味しい日本酒のネタです。
お、嬉しい。はい、
あ、そうか、好きですもんね日本酒。
そう、私は日本酒好きですね。
あ、よかったです、
はい、
今日はあの今週日曜日の、
はい、
恵比寿で、うん、美味しい酒ウォーク in 恵比寿が開催されます、
はい、
どんなイベントかっていうと、うん、100種類以上の 日本酒が、うん、あのフリーパスでも飲み放題、
うん、
でしかも恵比寿代官山に入ってる、うん、あのレストランが、うん、この日の特別価格で、うん、あのお料理も提供してくれるっていう、そういうイベントになってます。
いいですね。
そうなんですよ。ちなみに、うん、あのエリーは、
うん、
日本酒で言うと甘い系と辛い系どっちがいいですか？
うん、どっちかっていうと、うん、辛い系が好きです、
うんうん、
はい、
辛い系だとあの青森の、
はい、
あのムツハッセンとかあの辺のお酒ももちろん揃ってて、
はい、
何度でも100種類あるので、
はい、
あのぜひぜひもし今日帰れなかった方は、嫌なことをね吹き飛ばす意味でも日曜日行ってみていただければ、はい、ぜひぜひ幸いです。
はい、
ナイスサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はメールアドレス info@885fm.jp まで、 info@885fm.jp メールどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしています。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー、校閲・ファクトチェックを自動化、あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
本屋に行かないと。
本屋に行かないと時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍ビフォーとアフターが一目でわかる宗教の世界史を編集されました朝日新聞出版の塩澤匠さんです。よろしくお願いします。
はい、塩澤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや本日は本当に来ていただいてありがとうございました
ありがとうございます。
もう帰れますよね今日
そうですね、帰れるといいんですけど、まあ、今のところ大丈夫そうかなとは思いますけど、
いや本当にも帰れることを祈ってる、
はい、
全員祈ってます、
はい。
まあ、早速この、まあ、本日ね紹介していくあの朝日新聞出版さんの会社さんなんですけど、
はい、
まずどういうジャンルを出版されてるんですかね。
そうですね、週刊誌からコミック文芸、ビジネス書、占いの本とか、うん、まあ、実用書で、うん、ガイドも作ってますので、うん、まあ、割と幅広いジャンルを扱っている総合出版社ですね、はいはい。
占いもやってるんですね。
そうですね、ゲッターズ飯田さん の、 あの占いの本が今、うん、すごく好評いただいております、はいはい。
あとは雑誌とかってる
雑誌は、アエラっていう、まあ、ニュース系 の、 あの週刊誌です。ちょっとあの今年、はい、週刊朝日が、休刊という形 で、
そうです、
はい、なってしまったんですけども、うん、あの前はあの2種類週刊誌がある会社でしたね、うんうん、はい。
あの朝日新聞出版さんってことはあの朝日新聞さんの何ですかね、関連会社みたいな感じ。
そうですね、あの子会社ですかね、うんうんうん、もともとは朝日新聞社の中にあった出版本部が、はい、があったんですけども、まあ、それが2008年にこう分社化独立するような形で立ち上がったっていう経緯ですね、
うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。
オフィスも一緒なんですよね。
そうですね、一応あの本社の中に入っております、
うん、はい、ありがとうございます。ではそんな朝日新聞出版社さん の、 あの塩澤さんの編集部ではどういう本を出されてるんでしょうか。
そうですね、あの書店さんのコーナーでいうと、はい、まあ、生活実用とか趣味とか、うん、まあ、あと児童書もちょっとやってますし、うんうん、まあ、一応ガイドもあのやってます、うんうん、はい、うんうん。
最近だと僕覚えてるのが町中華の本が。
そうですね、あの僕の担当。
やっぱりそうです、
はい、
あの今 Spotify でちょっとあのラジオ放送の方塩澤さんやられていて、
はい、ありがとうございます。
聞いていただけ聞いていただければ、はい。あとは最近新刊を出されたんですよね。
そうですね、新刊、まあそうですね、歴史のジャンルの本は割と、うんうん、多く出してまして、うん、 中国史ですね、中国の歴史をこう図解とかイラストで分かりやすくたどるような、はい、中国史という本が、8月21日に発売しております、
はい、
でガイドもあの晴れ旅っていうあのシリーズがあるんですけども、うん、あの東京版が、つい昨日ですね、
昨日です
発売されてもされましたので、はい、ぜひお手に取ってくださいませ。
中国史の本は少し前に有名になったこのロシアの、はい、ロシア史とつながっているシリーズなんですよね。
そうですね、あのシリーズもので、うん、あの同じ体裁というか、うん、あの雰囲気で作ってる本ですね、はい、
このロシア史も中国史もすごいなんかフットワークが軽いですよね。
そうですね、うん、まあ、やっぱ結構タイムリーなあの話題の時期だったので、うんうん、まあ、できる限り早く作った方があの、うん、皆さんのためになると思いましたので、うん、はい、
ありがとうございます、中国史の方が8月21日、はい、で晴れ旅の方が昨日9月7日に発売ですので、ぜひお手に取ってみてください、はい、では次 今日紹介していく、ビフォーとアフターが一目でわかる宗教の世界史について、まず宗教とか世界史の本ってたくさんあると思うんですけど、今回出版されたきっかけを聞いてもいいですか。
はい、まあ、僕があの歴史に興味ある、まあ、宗教に興味があるっていうのがまあ一番の理由ではあるんですけども、うん、はい、僕まあ実はあの入社してまだ1年半ぐらいしか経ってないんですけども、うんうん、あの僕が入る前からあのだからわかるシリーズっていう、まあ、歴史 あのシリーズ、うん、さっきまあご紹介した本なんですけども、はい、ありまして、うん、まあ、入ったからには何か新しいシリーズをこう立ち上げたいなという、まあ生意気なあれで、あのまあこれもシリーズ化したいなと思っている、あの今日ご紹介させていただく本もシリーズ化していきたいなと思っているんですけども、まあ新しいシリーズものを立ち上げたいっていうあの希望があったので作りました。で、まあ作る前にちょうどニュースで統一教会の話がこう飛び交っているような時期だったんですけども、
ありましたね。
でまあ、日本人って結構あの宗教と、まあ、馴染みのない人があの多いと思いますので、うん、改めて、宗教、まあ、世界史の中で宗教があのすごくあの歴史を変えたターニングポイントになっていることが多いので、うん、そういうものを全部こう紹介できる本があの作りたいなということですね、うん、はい、
確かにこう日本人って生活というかイベントとかもすごいなんか宗教と実は絡んでるのに意識が薄いというか、その、うん、あんまり絡んでる感じしないで生活してますよね、うん、
無宗教だからかな、全然知識ないし、
うん、
他の宗教のことなんて全然知らない、海外行ったりとかすると思うし、
うんうん、そうですよね。まあそんなわけでこのシリーズ化ということなんですけど、うん、この今回書籍を務められた岩田修善さんっていうのはどういった先生なんでしょうか。
はい、ですね、うん、基本的にはあの大学で、講師ですね、社会科 あの講師をされている方で、割とあの一緒にあの監修してもらって、歴史の本を作ることがあの編集部全体として多い方ですね。すごくあの豊富な知識量を持っていらっしゃる方、まあ、当たり前というわけなんですけど、あのいろんなジャンル あの歴史 歴史を、まあ、なんか俯瞰してすごく見ていただける方、ですかね。
あのそっちの、ね、ロシア史も勤められていらっしゃるし、で、ね、はい、でこっちも今回宗教とまた世界史が絡むと、はい、ね、また必要な専門知識と関わってくるじゃないですか。です、ね、だから先生幅広いですよね。
なんかまあ宗教 あの専門家というよりも、まあ、世界史っていうテーマがあるので、こう広く見ていただける方がいいのかなということで、はい、今回監修していただきました、
ありがとうございます。
あとなんか入ってまだ1年半にしてはすごくなんか重いテーマだなと思ったんですけど、なんか編集朝日新聞出版社さんに入る前に何か前職で編集とかやられてたんですか。
実はあの前職は雑誌をやってまして、タウン誌とかグルメとかの取材に出て自分で書いたり編集したりっていう、まあ、あの一冊の本ってよりは雑誌の編集をしてましたね、
そうだったんですね。結構ご自身で記事とか書いたりもあったんですか。
そうですね、実際に取材に行って、あの記事を書くっていうのはこう当たり前のようにやってました、はい、
どうですか、そのすごい気になって聞いてるんですけど、やっぱり一本の記事作るのとこうして一冊の本を作るので、なんかその変わったことっていうか、やっぱり感動みたいなところって何かあったりしましたか。
やっぱり一冊の本を、まあ、自分一人でこう作り上げるっていうのは、 やりがいはあるかなと思います。まあそれで書店にもちろん並ぶわけですし、完成したものをこう書店で見るときはすごい感動は未だにしますね。であとはまあこう、まあ、これは雑誌の時も同じなんですけど、いろんなこうプロの人とまあこう接する機会がやっぱ増えたので、例えば文章を書いていただくライターさんとか著者の方とか、まあ監修者もそうですけど、まあ、あとデザイナーさんとか、いろんなこうプロフェッショナルの人と接する機会が増えたので、そういう意味ではすごく楽しいなとは思います、はい、
今デザイナーさんのが出てきたんですけど、この表紙のデザインもなんかテーマの重さに何だろう反してすごいポップで手に取りやすいですよね。
そうですね、それは結構意識しました、ね、あやっぱり結構重い内容になりがちなので、カバーポップにしていろんな人に手に取ってもらいたいなっていうのは、すごく大き今回考えた大きなテーマだったんですね、
中身のレベル感でいうとあれですかね、高校生ぐらいの世界史日本史って感じですかね。
そうですね、高校生がこう副読本みたいな形で使っていただいても全然面白いと思いますし、まあご高齢の方が改めて歴史を学び直したいっていう方に手を取ってもらっても全然読みやすいな、
高1なんですけど副読本より全然面白いです。
ありがとうございます嬉しいです。
もう授業中とかあれ読むのが本当に辛くて。
そうですね、面白いように作ってないですもん
まあ、そんな本書なんですけど、中面ではいろいろ宗教のこととか、あとは各地のね、各国の宗教と日本史の関係とかいろいろ紹介してるんですけれども、なんか塩澤さんがここが結構お気に入りだなっていうコーナーって ありますかね。
やっぱり、そうですね、第一、まあ基本的には地域ごとにこう章立てをしてる本なんですけども、まあ、古代文明のところだけまあ一章古代という形で扱っているんですけども、はい、古代はロマンがあって面白いなと思いますね、やっぱ政府も国も何もない時代に宗教が一つのこう、人が集まる単位でこうまとまっていたっていうのは、今考えると面白いなと思います、はい、
こういう資料ってどこで集めるんですか？博物館とかから？
そう、画像資料ですか？
画像とかあと中身のネタとか。
そうですね、まあ、でも類書を見たりっていうのをまずやって、まあ、そこで同じ内容を扱うっていうよりも差別、どうこう差別差がつけられるかっていうのという意味で見たりしますね、まあ、あとは博物、そうですね、図録とか、展覧会の図録とか、まあ、図書館とか、まあ、いろんなところで情報を集めますけど、
こう中身の構成でこだわったポイントとかって、この1ページで簡潔ですごい分かりやすくなってると思うんですけど、その中面のその見せ方とかでこだわられたポイントとかってありますか？
そうですね、一番はやはり、ビフォーとアフター、何が起こってそれによってどう歴史が変わったのかっていうのを必ず1ページにの中に、一見開きの中に入れているので、はいはい、それが割とこだわったポイントっていうか、はい、他の類書にはないポイントなのかなと思いますね、
タイトル通り、
ね、そうですね、それがもう一つのテーマとしてやりました、
ありがとうございます。
これもともとビフォーアフターの方にしようって言って進んでたんですかね？
そうですね、もともと制作する最初の段階から、はい、まあさっきおっしゃってましたけど類書が多いジャンルではあるので、そうですよね、どう差をつけるかっていうところで、まあ宗教がどう世界を変えたのかっていうのを一つテーマとして、で変えたって言ってるからにはビフォーがあってアフターがあるでしょっていうことを必ず入れていこうっていうのを、まあ一緒に作って制作していただいた担当の方と話し合いながら決めていったって感じですか、
ありがとうございます。あと私結構気にすごい面白いなと思ってるのが、世界遺産のガイドもちゃんと入れてくださってるんですよね。
あ、そうですね。
これはなんかこうなんですかね、まあ、宗教のすべてそうだと思うんですけど、なんかここ入れようみたいなのはどうやって決められました？
そうですね、
まあ、旅行お好きと か, なんかそれだから入れようとかっていうのありました？なんかこう皆さんにみたいな。
それはあるかもしれないですね。どっか旅に行って見る建築物って、まあ、特に海外は宗教絡みのものが多い 思いますので、はい、まあ、どっかに行かれる旅行に行かれる方に旅行がお好きな方にもうこうペラペラめくってもらって、はい、あっともっともらえるような仕掛けにはなってるかな、仕組みにはなってるかなと思います。
ありがとうございます。でこのあとはグッチ聞きたいことは、
旅行好きってところちょっと今ピンと来たんですけど、コロナ後どこか行かれたりしましたか？
ベトナムに行きましたね、最近。
はい、最近ですか？
はい、
建物の写真とか撮りました。
あ、そうですね、ホイアンっていうすごい古い町に行ったんですけど、建物すごい独特で、うん、そのまま残っている、1700年代ぐらいかな、建物がそのまま残っている地区なので、やっぱ僕結構建築物、建築好きなので、うん、結構楽しいポイントの一つではありますね。はい、
いや多分その世界遺産の写真チョイスもなんか楽しんでやったんだろうなっていうのが。
そうですね、楽しいですねやっぱ、はい、
あとなんか昔なんか宗教と世界史だとなんか昔の話に終始しちゃって、うん、なんか今感、タイムリー感が なんだろう、なくなりそうだなと思うんですけど、結構この割と観光ガイドにもなるような感じで、今読んでもすごくためになるっていうか、これから旅行する方もなんか前準備で読んだらすごくいいんじゃないかなっていうのはありますよね。
そう言っていただけると嬉しいですね。まあ、あとは、はい、やっぱり昔、まあ、現代の内容も結構入れてるつもりではあるので、うんうん、はい、まあ、今起こってることも割と宗教に関連したニュース、事件というか、うんうん、が多いんですよっていうのはちゃんと入れたかったなっていうのはありますけど、
日本でそういう事件って割と少ないですかね。
そうですね、
まあ、海外に多いですかね。
そうですね、うん、一番最近で言うとやっぱ統一教会絡みのこととか、まあ、そうですね、あんまりやっぱり頻繁に起きないですよね、世界に比べたら。はい、
でもちゃんと近現代のところでロシアのお話とかも触れられてて、うん、なんでこうなったのかみたいなのっていうのが読んで改めて宗教絡んで、宗教も絡んでるんだみたいなのを改めて知りました。
うん、そうですね、意外とあんまり知らない方も多いんじゃないかなと思います。
そうですよね、うん、
なんかロジカルに説明されることってあんまりないと思うんですよ、うん、戦争のこと、うん、
はい、
単にプーチンが狂った
みたいな。そうですね、う
ん、じゃなくて中面でもしっかり説明されてるんですけど、ウクライナとロシアのこういう関係があったから戦争が起こったんだよっていうのも違う視点がね、うん、すごく得られてよかったなと思います。
ありがとうございます。
あとはそのお気に、さっき の古代史の部分かながお気に入りとおっしゃったんですけど、何か紹介してる地域の中でここは面白いなっていうところはありますかね。特に
歴史的に
です、ね、やっぱこうエジプト、のファラオの話だとか、うん、はやっぱ面白いですよね、うん、改めて、まあ、有名なんですけど、うん、なんか彫刻の絵の雰囲気とか、うんうんうん、まあ、改めて見てみると、うん、やっぱこんな何千年も前に、うん、こういうものが、人間がこういうものを生んでいたっていうことだけでもやっぱ興味深いなと思いますね。
あとはそうだな、あれガウディってあれ宗教関大いに関係してますよね。あれって
あれも結局
キリスト、
そうですね、教会なので 作られて
るの
か、
うん、
はい、そうですよね、
はい、卒業旅行で僕はヨーロッパのイギリスとフランスに行って、
はい、
でエリーはスペインと あとヨーロッパの各国行ったので、
は
い、そうヨーロッパの人を見るときはちょっとウキウキしながら読んでたんですけど、
はい、
ありがとうございます、はい、
ちなみに塩澤さんがこの、まあ、いろいろ中東とかヨーロッパが紹介されてると思うんですけど、もしかして全部行ったことがあるんですか？
いや、そんなことはないです、さすがに行きたいですけどね、どこも、
行くとしたらどこがいいですかね。インドとかですか？
そうですね、やっぱエジプト行きたいですけどね。
あ、
ピラミッドとか死ぬまでに生で見たいですよね。
あ、確かに。
あとは中東系の建築、はい、うん、イスラム建築とかもすごいので、うんうん、
はい、
生で見たいですね。
ああですね、そうなってくるとなんか旅をしながら仕事をしてる方ってすごい憧れますよやってみたいなと思ってます。
そうですね、理想な、うんうん、まあ、やってる人はやってる人でいろんな苦労とか苦悩があるのかもしれないですけど、
ね、ちなみに、まあ、ちょっとあれなんですけど、 改めてちょっと章の紹介をさせていただきますと、うんうん、まあ、基本知識が最初に紹介されていて、うんうん、でその次が第一章でさっきあのロマンがあるっておっしゃってた古代文明と宗教、うん、で2章がヨーロッパで3章が中東で4章がインドで5章が中国で6章が日本で7章が近現代の世界と宗教ってなっていて、まあ、世界中網羅
され
てる感じですよね。
そうですね、網羅してると思います、
うんうん、ありがとうございます。こう結構さっき、ね、あの古代文明でもうそこからその宗教があるって考えるとなんか確かにロマンもあるんですけどこう、うん、何ですかそこで誕生した宗教が未だに残ってる今も続いてるって考えると、
ね、
本当にすごいなと思って。
地続きにこう歴史がこうつながっているんだなっていうのをこう宗教を学ぶことで感じる、うん、強く感じましたね。
なんか日本でいう憲法にもう、うん、イスラム教とかあの辺の考え方がもう根付いちゃってる国もあるんです。
そうですね、はい、
もイスラム教って言っちゃいましたけど、
うん、はい、そもちろんあの国のあり方がもう宗教っていうところもたくさん今もあるので、うんうん、まあ、本当に日本人って、うん、あの馴染みないかもしれないですけど
全然ないです、
うん、でもなんか宗教を知れば本当に世界史も分かるようになりそうですよね、
うん、そうですね、うんうんうん、そこの両輪は割としっかり入れたいなっていうのは、うん、あの世界史と宗教っていうものの、あの2つの軸を割と大事にした あのイメージですかね、
うんうん、ありがとうございます。
なんか僕とかはなんか高校生の頃の世界史やってる頃にああこの本読みたかったなってすごい思ったんですけど
それすごい嬉しいですね
この本ってなんかどういう人向けに作ったとかよくなんか対象年齢とかあると思うんですけど、
はい、
そういうのってあるんですか、考えられてますか。
今回はなんか特になんか考えてない、まあ、それでいいのかいっていう感じなんですけども、うんうんうん、あの特にその考えてないんですよね。
あ、そうなんですか、うん、考えなくてこんなになって
さっきあの申し上げた通り高校生の副読本としても読めますし、うんうんうん、まあ、あのご高齢の方 の、うん、あの学び直しにも読める、うん、あのとにかくいろんな人に、うん、いろんなあの世代の人いろんなあの性別の人にあのいろんな人に手に取ってもらいたいっていう気持ちで作ったので、うんうん、あんまり特に最初から設定したりはしてない
です、うん、してないんです、はい、最近、まあ、その結構売れてる本のあの編集者さん呼んで割と同じ質問を僕してるんですけど、うん、で結構あの設定してないよって方が多いんですよ。
本当ですか。
だからもしかしたらなんか新しい売れるトレンドってあえてターゲット設定しないことなのかなって今、
う
ん、
もしかしたらそうかもしれない
ちょっと思っちゃったりしてますね、
うん、
あとすみません、また内容の話に戻っちゃうんですけど一番最後この近現代の話のネタってちょっとテイストがなんだろう、まあ、これからの今後の予想みたいなところも入ってて、
あ、
若干テイストも違うなと思ったんですけど、はいはい、ここも同じようにあの監修の方も変え、なんだろう、違うな、同じようにそのなんだろう編集をされたっていうか進められたんですか。
あ、もちろんあの全て同じスタッフで、うん、あのやってますね。
あ、すごい。
あ、でも確かに雰囲気、あ、そう感じます。
そうです、なんかあのちょっとこれからのニュースのためになるなっていう、
はいは
い、
あ、まあ、そうですね、うん、未来を見据えてっていう、
そうです、
あのあれはちょっとあるかもしれないですね、
はい、そっか、めっちゃためになりますよね。
ありがとうございます。
じゃあそんな本書なんですけども最後にあのこの本を通してあの感じてもらいたいこととか伝えたいことがあればぜひぜひお伝えください。
そうですね、まあ、まあ、何度も申し上げてますけど、うん、日本人にとって宗教ってあんまりあの馴染みのないものだと思います、うんうん、で、まあ、でも世界史、まあ、世界あのの歴史の中でやっぱりあの世界、うん、その歴史が変わった転換点って宗教が関係していることがすごく多いので、
うんうん、
まあ、まずそれをあの知れたら面白いのであのぜひていただきたいなっていうところと、うんうん、まあ、そもそも現代ってあの宗教、何かしらの宗教を信仰している人は、まあ、宗教を信仰、してない人よりもまあ圧倒的に多い、うんうん、っていうまあまあ事実があると思いますので、うんうんうん、まあ、グローバル化の今結構あのインバウンドの方とか、うん、あのいろんな海外の人とこう交流する機会ってすごく多くなるとあの思いますので、うん、まあ、そういう知識があるかないかで、まあ、その人間関係の作り方もやっぱ変わってくると思いますので、うんうん、やっぱあの知らないよりは知ってる方がいいということで、 この本を読んで、まあ、宗教 の, あの概論、うん、あの歴史の中でどう何が起こったかっていうのを、うん、あの一応知っていただけたらなと思ってます。はい、
じゃあ日本人ってマイノリティってことなんですか。
そうですね、宗教ってあのかあの、うん、価値観で見れば、うん、マイノリティですよね。う
わ、なんか全然読むまで感じたことなかったですよ、うん、そうか、まあ、無宗教で、まあ、仏教はありますけどね、うん、無宗教だからこそ読んでみるとすごい発見が、うん、今僕もありましたけど、うん、あるんじゃないか。
そうですね、
あと旅行も行きたいですね。
はい、そこは、はい、大事ですね。
まあ、あのなんだろう、いろいろ地域のこと勉強して宗教のこと分かった上で旅行したら楽しいかも。
多分それだけで結構建築物を見るときとか、
うん、
全然変わってくると思いますね。うんうんうん、はい、
様式のなんだろう、ゴシック様式とかの背景とか、うん、あれも宗教ですもん
ね。そうですね、うん、
そっか、なんかこれからな、これからまあコロナも明けて旅行に行かれる方とかもいると思うので、うん、ぜひぜひ手に取ってみてください。はい、今夜は楽しいお話を塩澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は書籍ビフォーとアフターが一目でわかる宗教の世界史を編集されました朝日新聞出版の塩澤匠様より、ご出演いただきました。またぜひご出演ください。
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。今夜の相手はグッチーと
エリーがお送りしました。
ナイスサテライト、この後後半は地球から銀河系まで元気にする学生のナイス学園をお楽しみください。一旦 CM です。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
It's your day.
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
学園
みなさんこんばんは。時刻は18時36分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送。今夜のナイスク学園パーソナリティはなんでやねんボケとツッコミは8対2、お笑い研究会会長のサクッピーと、
学園の特ダネを私にお任せ、新聞部部長の春男と、
オンエア中は絶対噛みません放送委員会委員長の勝間優です。
このコーナーはナイスク学園の部長や委員長が中心となって行う代表委員会に、さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんを転校生としてお呼びしお送りしていきます。
はい、はい、もう9月にね入ってしまったということで、もうだんだんと大学生の夏休みもね、
はい、
終わりが
刻々と近づいてきてますね、
はい、もう近づいてきてて、もう何かしらね、うん、思い出を残さなくてはと、
そうですね、
はい、思いまして、はい、私は金沢の方に
素敵
行ってまいりました、はい、
何泊行ったんですか？
2泊3日でちょっとのんびりね、うん、過ごしたんですけれども。
そうなんですか、
はい、もうとにかくもう暑くてですね、うん、もう兼六園とか、うん、お城とかを回ったりするんですけど、
はい、
もうどうしても暑くて、もうなんか とにかくもうお店の中入ろうみたいな感じもう暑い暑いって感じだったんですけど、うんうん、のんびり楽しめたっていうところで、うんうん、ちょっとね楽しかったんですけれども、
はい、
ちょっと一つ衝撃的なちょっと事実を突きつけられたんですけれども、
何でしょうか。
ちょっとお話しますね、
はい、
金沢城ってあるんですけれども、うんうん、私大阪城とか行ったことがあって、うん、結構すごい日本のお城って素晴らしいなっていうふうに思ってたんですよね、うん、で金沢城ワクワクしながら行って、うん、たら お城じゃないんですよね、もうバーンってお城があるのかと思ったらほぼ跡地みたいな感じで嘘でしょみたいな感じで、
そうだったんですね、
はい、もう衝撃を受けてしまった、
うんうんうん、
ショックです。
なんか周りありました？
周りは兼六園がすぐ近くにあるんで、兼六園のちょっと木とかを見て
自然に
いいねって思いました。
金沢のいいところ、
金沢のいいところは和菓子がとにかく美味しかったですね。和菓子とかおでんが美味しかったので、ちょっとね皆さん ちょっとそうなんです、金沢おでん美味しかったんで、うん、皆さん行った時はぜひ食べてみてください。
ありがとうございます。ちょっとお腹空いてきちゃいましたね。
本当ですよね。もうこの時間ですね。
はい本日も頑張っていきましょうということで、はい、ナイスク学園では1回1回の代表委員会がより濃密なものとなるようリスナーである生徒の皆さんからメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますのでレインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。そして学園公式 X のアカウント名は@naisg_student ナイスク _studentです。フォローよろしくお願いいたします。
さあでは早速本日お越しくださった転校生の方をご紹介させていただきます。はい、今回お呼びしたのは今まさに立教大学の学園祭の方の準備を進めていらっしゃる広報局長の橋本様と代表の竹内様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回ちょっといただいたんですけど来ていただいたんですけどちょっと少しだけ自己紹介の方をしていただいてもいいですか。
はい、どうぞお先に行きますか。
代表じゃない方からじゃあ自己紹介してもらいますね。
ありがとうございます。
立教大学学園祭運営委員会の広報デザイン局長を務めております橋本若菜と申します。現在社会学部の3年生で立教大学の学生をやらせていただいています。
はい、
と、
はい、僕が、立教大学学園祭運営委員会の代表を務めています竹内俊と申します。池袋の学園祭組織なんですけども、うん、僕自身学部は観光学部なので、うん、新座キャンパスに通っていることになります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ新座キャンパスに通っているっていうことで池袋にでも学園祭のために準備来るじゃないですか。です、ね、
はい、
結構移動大変じゃないですか。
移動そうですね、大変なのでもう一人暮らし もうその行きやすいところに住んだりとか、そこから池袋に行く前提で上京してきましたね。
なるほど。じゃあ結構池袋満喫してる感じですか。
そうですね、もう知らないとこはないです
お、池袋は庭ということなんです
ね。庭ですね。
なるほど。ちなみにその立教大学の池袋キャンパスって、うん、橋本さんもね先ほどちょっとお話をしたんですけれども、
はい、
ハリーポッターのね似ているその食堂があったりとかするっていうことで、うん、こうかなり華やかな、キャンパスになっているんですけれども、じゃあ今回の、学園祭のまずそんなね華やかになりそうな学園祭の見どころをお伝えしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回の学園祭の見どころはですね、はい、去年一昨年のコロナの制限がなくなってもう入場の制限もなし飲食出店も復活というところが一番の目玉になるかなと思います。それに加えてですね立教大学は毎年芸能人の方をお呼びした企画を開催しておりまして、はいはいはいはい、今年は2企画が、芸能人の方をお呼びすることになってます。はい、
なるほど。
その2つの企画っていうのはちょっと具体的に教えていただけたりしますか。
はい、1つ目の企画が、はい、ライブ企画といいまして、歌手の方を実際にお呼びして、
はい、
本当にいつも通りのライブをしていただくことになります。
はいはいはい、
でもう1つの企画がバラエティ企画といいまして、芸能人お笑い芸人の方をお呼びして学園祭を盛り上げていただくことになりますね。
ちょっとまだ誰かの発表はできないんですけどもう少しで発表できるのでちょっと続報の方を待っていただければと思います。
そうなんですね。確かにちょっと今の時点だと歌手だとか、うん、あとはお笑い芸人の方とかがいらっしゃるってことなんですけれども、うん、はい、ちなみにその、まあ、以前ね橋本環奈さんがね伝説の回がありましたけれども、
そうですね、
今回はそういう大物はどうなんでしょうか。
大物かもしれないし、大物が来ても事故がないように、
うん、そうです
いろんな組織を作りましたので
大事ですよね、本当に、はい、
そうですね、
安全で来ていただければと思います。
はい、本当にもう、で学園祭の、今回見どころを、今、うん、お話ししていただいたんですけれども、今 決まっているところがそういう企画のところと、あとは世界観テーマのところが決まっているそうなんですけれども、うん、具体的にどういったものなんですか？
世界観というものが立教大学の学園祭独自の価値観になりまして、はい、先ほどおっしゃっていただいたように校舎内が結構こう魔法学園の、
はいはい、
何でしょう、ハリーポッターに出てきそうな校舎なので、はい、例年魔法学園っていうテーマにしていたんですけど、ちょっとこうコロナ禍が明けたこともあって少し明るくしたいねということで、はいはいはい、そこから少し飛躍いたしまして、
はい、
今年度はフェアリーテールという世界観を設けております。参加者の立教生の皆さんの夢が叶えられるような、そんなおとぎ話の中の世界で頑張っていただくという意味を込めてフェアリーテールという世界観にいたしました。
なるほど、すごく素敵な、
素敵ですよね、
ですね、
なんかきっとカラフルで華やかな感じなんだろうなっていうのがイメージできますよね。
もう装飾なんかも今フェアリーテールで作っているので、ぜひ実際に見ていただければと思います。
あ、じゃあもうその装飾の方とかももうすでに作り始めていらっしゃるんですか？
はい、
あ、そうなんですね。あ、その今回来てくださったのが広報局長の橋本様と代表の竹内様っていうことなんですけど、うん、そのデザイン、そのテーマに合わせたデザインとかっていうのはまた別のところとかでやってるんですか？
私が広報デザイン局長っていうところになりまして、全部私の局の方で局員が動いてくれています。
そうなんですね。あ、じゃあそのフェアリーテイルっていうのも橋本様が、
あ、それは、各局の局長で話し合って、 あと竹内とかと、はい、
あ、そうなんですね。あ、でこのお二人の、お仕事内容についてもう少し細かく、パーソナルな部分を聞いていきたいなというふうに思っていますので、うん、ちょっと、はい、サクッピーの方から質問をお願いします。
お願いします。
ちょっと文化祭の宣伝とちょっと離れちゃうんですけど、お二人が文化祭を、まあ、今年3年生で1、2年生と通して今年最後だと思うんですけど、うんうん、一番やりがいを感じるところはズバリどこですか？
そうですね、やりがいですと、やっぱりその学園祭を開催するっていうのがゴールになるんですけども、うん、
はい、
その中でもやっぱりいろんな役職があったり、いろんな立場があったりで、 それぞれがいろんな役割を持つんですけども、うん、それがその本祭というか学園祭当日だと全部が目に見えて実現かなったなっていうのが、
あ、
その分かるので、
はい、
そのなんていうんですかね、自分の1年間の努力というか、
うんうん、
いろんなスポーツだったりもそうですけど、やってきたことが身になったなって見えるのが一番いいですね。
集大成って感じなんですね。
1年かけて準備されてるんですね。
そうですね、大変ですけどね。
私もちょっと似通ってしまうんですけど、広報とデザインを取り扱ってる局なので、何でしょう、実際に広報した結果でお客様の数が増えたりだとか、こうデザインで作ったものを実際に立教生に見てもらってる瞬間っていうのが、やっぱり目に見えた成果が残って、こう局員の努力が報われるような瞬間が一番やりがいを感じます。
とても素敵な、はい、
ありがとうございます。今その橋本さんが広報の方の、広報のお仕事をされているようなんですけれども、パーソナリティのね、勝真優が、はい、別のね、大学の文化祭の広報をなさってるんですか？
広報、うん、なんか芸能人の方とかをお呼びするところにいて、そうですね、すごい今日お会いできるのすごい楽しみにしてたんです。
ありがとうございます。
そうですね、私もちょっとお二人に聞きたいことがあって、お二人役職についてらっしゃるじゃないですか。そのきっかけだったり、なりたかったなっていう理由、その文化祭にかけてる思いとかを聞けたらいいなと思ってます。
そうですね、僕は代表になったのはやっぱりその大学に入った年がコロナウイルスが蔓延してて、オンライン開催だったんですよ、学園祭が、
はい、
で去年もそのオンライン開催と対面開催のハイブリッドという形になって、でそれをどうにかその元の学園祭の形に戻せないかというか、自分が中心となって元の学園祭を取り戻したいなっていう気持ちがやっぱり高ぶったので、その2年間経てやっぱりその自分の手でその元に戻したいなっていう気持ちがあったので、
うん、
立候補して 選挙に出馬してっていう形になります。
選挙、
な
るほど、ね、選挙すごい大掛かりなんですね。結構、
はい、大規模なもので。
そうなんですね。橋本さんはどうですか？
私はちょっと恥ずかしながらあんまりこう仕事を改革したいっていうよりかはすごく広報デザインの局員のことが大好きだったので、はい、一番なんかこうみんなに還元、気持ちを還元できるのは何かなって思った時に局長になろうと思って選挙に出ました、うん、
あ、すごい委員会の愛が伝わってきました。そ
うですよね、はい、本当にね。
1年生からやられてるんですか？
はい、2人とも1年生、
ね、やっぱ3年間の経験の蓄積が今こう形作ってるんですね。
そうですね、ラストイヤーなので
そうですね、
ラストイヤー
ラストイヤーです
か。ありがとうございます。
広報の、とデザインをされてるっていうことで、かつめが先ほどの、はい、ホームページがすごい気になる
お話をされ
ていて、ね、
そうですね、私も結構多大学 の、 ホームページ、文化祭ホームページすっごくチェックしてて、自分の大学の方でも何か活かせないかなっていうところで、ちょっと、もちろん勉強の気持ちで見てて、立教さん の、 ホームページが一番いいなって私個人的には思ってて、
ありがとうございます。
いつも見ててこうデザインも凝ってますし、すごいこうお知らせとかそういったところのページも凝ってていいなって思ってるっていう話を聞いたら、先ほどすごいなんかアクセスが早いよっていう
話を特
徴だね。去年、今年 の、 そのウェブ担当の責任者の子がものすごい優秀で頑張ってくれている子なので、今年のサイトはかなり私も胸を張っているんですけど、去年まであまりこう労力を避けなかったので、阿部寛のホームページよりアクセスが軽いって言われてしまって今年度は多分阿部超えなので、
阿部超え、
はい、アクセスしてもらえればと思います。
あ、じゃあたくさんどしどし、
はい、
文化祭ホームページアクセスしてみてください。
お願いします。で、まあ、質問ね、しっかりした質問をしてきた中で恐縮なんですけれども、私すごく気になっていることがありまして、SPF さん の、 インスタグラムをちょっと見させていただいたんですね。
ありがとうございます。
で、そしたらエスペンっていう謎のキャラクターがいらっしゃって、はいはいはい、彼は何者なんだっていうふうに、
まずインスタありがとうございます。エスペンが届いてて多分担当のもの今喜んでると思います声上げて喜んでます、絶対に。
エスペンっていうのは一応ツタの妖精、はい、もしくはナスの妖精っていうのに当たるんですけど、立教大学すごい校舎が綺麗な景観で、はいはい、校舎にかなりツタがかかっているので、はい、そのツタの妖精っていうんですけど、まあ、見た目は完全にペンギン
そうですね、
そうなんですよ。で、彼っていうふうにおっしゃってたんですけど、一応性別は内緒、謎なんですね。
内緒
じゃあ分かってる情報としてはもうツタであるっていうことぐらいしか
ですね。妖精であるかもです。
ツタの妖精だっていうところなんですね
そうですね、ちょっと結構何年か前に作られたもので、はいはい、その記録が何も残されていないので、
情報なし
としても本当に自分より大きい紫のペンギンが部室にいるっていう感じで、はい、
なるほど、
まさかの資料なし、
はい、まさかのですね。でも SPF の、 メンバーの方のところコメント見たんですけど、もうエスペンちゃんへの愛がすごいなっていうふうに思ったのでちょっと聞いてみたいなって思って、
かわいいですよね。
ありがとうございます。
当日は着ぐるみとかあるんですか？
エスペンは着ぐるみではないのであ
、すみません
、校舎に出てきてくれはするエスペンの部屋っていうのが展示でありまして、はい、一応そこに常設常にいてくれる感じで、
は
い、
グッズだったりも、ね、置いてありますので、ぜひ、はい、お求めいただければ
ぜひ購入してくれればと思います。はい、ありがとうございます。さて、そろそろお別れの下校時間になりますが、最後にお二人に今回の感想とそれから SPF 学園祭の宣伝の方をしていただいてもよろしいでしょうか？
はい、もちろんです。今日本当にお呼びいただきありがとうございました。なかなかラジオ出る機会ないのですごく楽しかったです。それからお聞きいただいた方もありがとうございましたなんでしょう、なかなかこう若い学生が今何に一生懸命なのかっていうのに触れれる場所って学園祭しかないのかなというふうにも考えておりますので、ぜひこの機会にお越しいただければなというふうに思っております。
はい、僕たちの学園祭は、11月の3日4日5日の3日間に分けて開催されることになります。3日間それぞれ企画が違かったりとか、立教大学が見せる顔がそれぞれ違いますので、ぜひ3日間とも足を運んでいただければなと思います。そうですね、入場のチケットは今年から廃止になりましたので、皆様ご自由に、
はい、はい、池袋駅です。
池袋駅から C3 出口を出て徒歩5分のところにありますので、
はい、C3 出口、
C3 出口、
ね、池袋 C3 出口でございます。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは、SPF 運営委員会の橋本様と竹内様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のお相手は
春男と
勝間由と
さくっぴーでした。良い週末をお過ごしください。ナイスクサテライトはまた来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。
ナイスクサテライト、この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。道なき